ジオもっこもこパレード。
金なんてマジクソくらい。
年間52代ニュース。
イエイ。噛むところなかったらね、
噛むところないのに噛むから君はあれだね、映画には出れないね。
嘘
2分ぐらいのモノローグとか絶対喋れないね。
こういう芸風じゃ無理かな、噛むみたいな。
わかんない、面白いっていう卑怯なんだよね。大阪人に一番バカにされる東京の芸人。
俺も西なのにな。
まあ噛んで面白いは本当に反感を買うから。
そうだよね、和芸として成り立ってないもんね。まあギターで言うならミストーンしまくりってことでしょ。
ミストーンは味というようなところあるから。ジュンスカイウォーカーズみたいなところあるから。
なんだろうね、でもカルロス・サンタに関してはなんかたまに外す音の感じも味になるんだけどね。なんでしょうね、あれはやっぱ顔が効いてるからかな。
顔が効いてるからね。出音以外のところで勝負してる。君の出音以外のところで勝負してる。
まあそんな感じで始まりましたけど、はい、いや、あの金なんてマジクソくらいっていう、まあ、僕の仲のいい友達のね、あのバンドマンがね、昨日つぶやいてたの。でまあそれ見てね、ちょっとまあ俺もちょっと前まではそう思ってたんだけど、
ああそう思ってた時期も私にありました。
ありました。
はい、
いや待てよって、俺にこんなにお金がないのは、
はい、
お金をそうやって嫌ってるからだと思って。
うん。どうしたの、なんかホリエモンの本とか読んだの。
どっちかって誰じゃない、あのスピリチュアルな方でしょ。
まあ
読んだなら。
まあまあそうだね。
ホリエモンだったらもっとなんか金稼ぐためみたいな感じになりそうだけど、うん、いやなんかだからお金嫌ってるから、嫌ってるやつはもうダメじゃん、嫌いだと自分も相手も嫌いだから、嫌いな人って。
あ、
だから好きになればいいんだって。
好きになればあのお金が入ってくる、
入ってくる、
ね、これからゼリーユーバ宣言ですから。
だから嫌っていては入りません
よ。ちょっと下のショーに出るんでも、うん、で、銭はいくらやつ、銭はいくら出まんのやって。
そのぐらい突き抜けたらね、うん、もっといいのかもしれないけどね。
もう、うん、もう手が常にあのチャリーンの形、あの指で円を作って、
そうそう、
チャリーンの形だって。
そのぐらい銭ゲだったらなんか、うん、まだいいかもしれない。
次はお前銭や、うなるような銭や。
そう思ったんだけど、ま
あ、多分どっちでもお金は入らないと思う。だって労働以外の収入源がないもん僕たち。
好きになったところでね、うん、変わんないですけど、まあそんなやっぱ銭になってクソだって思っちゃうってことは、多分やっぱ生活が苦しくないとその発想にはいかないよね。
どうだろうね。
そうでも
だとは思うけど、
うん、
だと思うけど、うん、正直僕さ今月収が60万とかあってもさ、
うん、
なんか大して生活良くならない気がするけど。
まあまあそれは前から言ってるじゃないですか、うん、やることは変わんないし、
うん、
でもその
家に置くテレビがでっかくなるだけだっていう感じで、
うん、まあなんかガラッと180度変わるわけではないけども、うん、なんかゆと余裕はあるでしょ。だって だからさ、月収20万のやつが2万払うのとさ、
うん、
60万の人が2万払うのってやっぱ違うじゃない。
まあそうだね、うん、ゆとりということに幸せを見出せるようになるかもしれないね。
うん、
ゆとりなんてあってもなくても同じやね、人生。
あ、なるほど。
あったらあったで、ね、なかったらないってだけの話、うん、彼女みたいなもんですよ、
うん。
ああそれにしても彼女が欲しい、彼女が四六時中欲しいと、
うん、
多ければ多い方がいいっていう人は、まあ、彼女を作られないとダメなんでしょ
う。まあそうでしょうね。
彼女あったらあったで、彼女いなかったらいなかったで、それぞれの幸せじゃん。
うん、まあね、
ゆとりもいけるようなもんだと思いますよ。
なるほど。 まあ、他で見出してるかもしれないしね、
うん、まあなかったらないで楽しみようがありますから、
まあ、でもさそのかんあの感じじゃないお金がさ、うん、飛んでいくことに対しての多分あの憎悪感でしょその金なんてクソくらいっていうのはそっから来るさ
あもう生きてくだけで金かからずダメムみたいな感じ
そうそうそうそうそう、うん、うわまた払ったうわ予定外の出費うわここで税金払わないとああああ家賃の光熱費だってなっちゃうと、うん、もうあのクソ金なんてなけりゃになるんだよ多分絶対
まあ金なんてなけりゃいいっていう世界的には金なんて払わなければいいのになる
そう
そう払う概念あの金がネガティブになるのはやっぱそうですね、
うん、
払う立場だからですね、
うん、そうそうそうそうそう、うん、
まあ確かにそれは一理ある、
うん、と思ったから、うん、ちょっと逆の発想だといいんじゃないかって、まあ、それでお金持ちになった人がいたらぜひ教えてほしいですけどね好きになって
まあ多分それはね金がいらない貧乏から、うん、金が欲しい貧乏に変わるだけだと思うけど
ああなるほどね、
うん、だから僕は金が欲しい貧乏の方が不幸せだと思う、うん、金がいらない貧乏を目指しますけど
まあねでもね言ってもだって黒田ちゃんも貧乏っていうわけではないでしょ
来月からね今は貧乏ですよ、うんうん、今とりあえず携帯が止まった状況で財布の中には 5,6 千円、うん、これで、ね、あと半月くださいといけ
すごいね、
うん、来週の金曜日も、
うん、
およそ14日
すごいね、うん、結構修行僧クラスだな
あ余裕ですよ俺だってもうここ2ヶ月ぐらい週の食費1000円ぐらいで賄ってますから
週間
1週間
ランチのみとか
てか昼飯パンとか あとはあのただの社員食堂を可能な限り活用してますから
ああそれがある
あまあでも1日1人3回しか使えないんですよチケット制で
1日
あ1日あの1ヶ月
ああ
使えないですけどあの他の我が社のね他 の,、うん、あの大変高級を取ってらっしゃる外人の方とかはですね、うんうんあのそんなもの使えませんから、
うん、
もう並んでご飯食うなんて人間の幸せじゃないよ、うん、ハッハッハッとか言って、うん、あの社員食堂に並ぶの嫌いますから
あ
そういうやつからチケットをね、うん、あの土下座してもらうわけ
です靴舐めてなるほど、うん
ね、あれ世界の縮図だね
欧米各国に頭を下げ
マジで本当うちの会社は欧米列強だからスペイン人とかアメリカ人とかでもあ金取ってますから
そうですかいや週末さ、
はい、
ちょっとまた流れでクラブ行ったわけなんですけど
なんかそろそろあんたもあれですね一軍復帰が見えてきたみたいな長い間二軍で調整してましたけど
あのファームにね
うんファームで調整が続いてましたけど、
うん、ちょっとこうそうまあかねての方々とね、うん、カッパちゃんとかさスベリンとか
もうあの辺もねもう今
総帥とか
もう、うん、君が全盛期の頃はまだ全然二軍もしくはベンチ入りだったんですけどねもう今や一軍でバリバリやってて彼らの時代ですからねまあもちろんあのケントさんは常に一線で長いことやってる
そうそうそう
一郎的なポジション
そうそうそうもしくはサッカーで言うと遠藤みたいなね
そう
だまだやってるみ
たいなそうただもうカッパ師匠もね、うん、あの今やあのマリナーズ、うん、元マリナーズのムネリンが人気者みたいなそういうとこありますからね
そうね
あのムネリンがみたいな一郎の付属品じゃなかったのみたいな感じが
ある、ね、だってあの人一郎のファンだからね熱狂的なファン
熱狂的なもんだよ
あの人の野球でも野球の姿勢はすごい好感持ってるんだよ ね笑顔とかたまんないもん
野球少年
野球少年そのまま親父になったって感じなんだ
もう完全に面白いキャラで向こうで成立したんですから、ね、あのヒーローインタビューをメモから
しゃべるあれねあれ面白かったねこの間なんかヒット打った時でしょ、うん、さよなら打って、
うんあれはだから、うん、あの野球見るその向こうのアメリカ人じゃある程度年食ってるわけです、
うん、
だから80年代のなんかエコノミックアニマルな国際感覚がない日本人のイメージがあるわけです、うん、何握手を求めるアメリカ人に対してお辞儀しちゃうみたいな、
はいはいは
い、そういう感じの
カメラぶら下げてる
でそのイメージの日本人にすごく近いわけだ
あ
だから面白い
あ
なんか今あのケントン・デリカットみたいな外人がテレビに出てるみたいな、そういう意味
なるほどいかにもな、
そうサンコンさんとかデリカットなんですよ、 あのムーリンは。
あ、
外人から見るとも
う日本を代表するような日本人みたいなイメージなんで、ね、
まあまあまあ、 あのステレオタイプですね。
うん、
なんでもうだから今やさ、もう日本人は一応国際感覚があってさ、イチローみたいなちゃんとさセレブリティとして振る舞える日本人も別に珍しくないわけじゃない
ですか。中田とかね。
そうそう、中田とかね、
うん、
ああいう感じじゃなくて日本人ってのこうあってほしいじゃんみたいな、
はいはいはい、
あるでしょ。もう僕らもアフリカ人はサンコンだと思いたいでしょ、
ね、
サンコンかウィッキーさんが求められるでしょ。
そうね、
それに近いところっていうのもね、から非常にあの知ってか知らずがつけていますからね。
うーん、
でムネリを応援していきたいです。
番組でも絶賛応援中という
番組でも非常にプッシュしていきたい。
そういえば応援してるといえばさ、
はい、
これそのクラブ行った帰りに、
はい、
あの始発待ってて、
はい、
でも結構やっぱいつも通りっていうか、まあ復調してきてるからさ、
うん、
あのまあご機嫌だったわけ、
うん、
で、あのまあスベリンと2人でこう電車待ってたら、なんかすごいアジアンテイストな、 なんか女の子が、ホームってさ、あのドアが開く窓口があるじゃないですか、人が並ぶところ、
うん、
ドアが
ここでお
並びくださいっていうところ、あそこでこう俺ら待ってたんだけど、女の子はちょっとずれて座ってたんだけど、
うん、
まあ、ちょっと喋りかけるわけですよ、
うん、
お姉ちゃんこっちに並びなよとか言って、
うん、
まああの酔っ払って二人でこうキャッキャッキャッキャッして話しかけて、
うん、
でまあそしたら意外になんか話に乗ってきて、
はい、
なんか後ろに並んで喋ってたわけなんですよ、
はい、
でいざ電車来て、で三人でこう座って、あのその子を真ん中にして、
うん、
スベリーと、
うん、
3人でキャキャキャキャ喋ってて
完全にあのラッチモードじゃない
ですか。いやいやいや、喋ってて、
はい、
でどこやつサンチャヤみたいな話になって、おおそうやつって喋ってて、そしたらねこうね目の前に座ったやつがいるんですよ。ごま塩くんでしたね。あれって言って、
あーすごいね、
うん、
コミュニティだね地域コミュニティだね。
そこでごま塩くんが目の前の車両座んのって思って、車両っていうか
もうその女の子罪じゃないですか棟梁じゃないですか両サイドならまだ正面から行けたけど、正面にはごま塩くん
そうそう、で「ああ」とか言って、で何か結局3人で喋って、で三茶ついたのりきが「それじゃあ」っつってその子に肩組んで降りていきましたね
あれ漁夫乗り、
漁夫乗り、
漁夫乗りだね、それはまさに
いや結構面白かったですよ、びっくりです。
おすごいですね、
うん、
それをね、うん、この渋谷からここまでのね、
うん、
あの田園としての短い間でドラマを
起こる
紡ぎ出すという、
うん、
2人とも宮崎出身なの
に、さすがですよ
東京で何をやってるなんて、ね、
そうですよね、
はい、
ケツからビール飲んだり本当に本当に
いやー前回のねケツからビール飲む話、
うん、
反響がすごいです
ね。おなんかね、
うん、
俺は結構やっぱ
やはりね、
うん、
ネクストレベルすぎたというだって一緒に話してる俺がちょっと引いちゃうぐらいの体験なんだから
まあね、
うん、
まあ、下積み時代とはこういうものなんでしょうね
永遠の下積みでしょ
もうやめてよ
大丈夫、40歳の若手になる覚悟ができてる
遅咲きの、
うん、雨上がり消したいみたいな若手扱いされてるけど40歳超えてます
ね。まあありえるよね。まあでもだって今もう30になるからね。
あ、まだ30ではないんだ
けど。まだ30ではないけど、
私、
うん、スベリンはもう30になりましたけどね。
君らのその学年はもう30歳になるんでしょ。
なる年ですね。
あ、ようこそこちら。
おお、ほんとそうですよ。
30歳独身、
うん、
いいですね。25歳無職と二十歳童貞に続く響きですね。30歳独身
あ、そうだよね。30歳彼女なしっていうより30歳の息になると独身っていう言葉がしっくりくるね。
ちょっとビクってなる言葉ですね。
35歳無職とね
それは終わってる
もう
それはもうちょっと若干厳しいところ。この間さ、
うん、
ミート株式会社っていうのができたんです
よ。おう、
まあなんかちょっと企画ものっぽいんですけど、
はい、
全国のニートを集めて全員取締役に添えるっていう、
うん、
まあ、なんかちょっとクリエイティブなニートを集めてなんかやる企画かなんかでしょっていうのがあったんですけど、それの応募要件も35歳までだとか
ニートなのに、
そう、35歳ニートはもうなんかいじりようもないっていうところがある
なるほどね、ニートといえども35歳まで資格は、
あ、まあ大丈夫、僕は30歳にして独身職歴なしだったから、もうあの今年35になりますけど、
はいはいはいなるほどね、
全然余裕です、うん、もう 今やもう家族を養えてもおかしくはないと、
本来ならばね、
本来ならば
それをあえてしないだけ
っていう、あえてしないだけ、これは僕はあくまで僕のアクティブな選択だ決してそこは勘違いしない
いくつかある選択肢の中から選んだんだよね、
うん、そう選んだんですよ、もう、うん、やろうと思えばね、それはもうマイホームだって変えちゃいますよ、
そうですよね、うん、
マイホームってさ、うん、話せんねんかっていい、
いいよ
あのさ、マイホームってさ、うん、まあ、基本的に僕買うのはアホやと思ってるんですよ、
うん、
リスクが大きすぎるじゃないですか、
うん、
まず借金でしょ、
うん、
で、その借金を抱えてるがゆえに職移れなくなるじゃん、
はいはい、
あのよくくたびれた親父が今リストラになったら我が家のローンがーってなるじゃないですか、
うんうん
うん、で、まあ、そうなると例えばさ、あのちょっと会社の不満にもさ、うん、いい楽々と従わなきゃいけないわけじゃないですか、
はいはいはい、
っていうリスクと、うん、あと引っ越せないじゃないですか基本的に、
まあね、その場所からね、
うん、でそれ隣がその引っ越しおばさんとかだったらえらい目に遭うわけじゃないですか、
行ったところはね、
うんうん、でリスク高い上に地震とかで壊れたら何も残んないわけ、
うん、
って思ったんだけど、うん、最近ちょっと2年くらい前だけど、親があのずっと僕は25年ぐらいですあの25年前ぐらいに買った家をあの引っ越したんですよ、
はいはい、
で引っ越して、まあ、同じぐらいの広さの家に、ね、老夫婦2人しかいないにもかかわらず引っ越したんですけど、
うん、
でその時に聞いたのが差額トータル1000万ぐらいで引っ越せたんです、要は今 そのマンションを売って、
うん、
で新しいマンションを買って約1000万、まあ、1000万ぐらい余裕でひねり出せる家ですから、
ああなるほどね、
うんうん、で考えたんですけど、その結局限界償却、うん、その買った家の、うん、新品で買ったマンションを売ったわけですよ、
うん、
で差額がだいたい1000万ちょっと1200-1300万ぐらいつって言ってたんですけど、
うん
うん、1200-1300万円を、まあ、僕は途中で出てますけど28年ぐらいかな住んでたわけですよ、うんうん、1200万円を28年でしょ、
うん、
1年あたりずっと50万以下じゃないですか、
うん、
安くない？
安いよ
家賃でいうと5万円以下です、
そうだよね、
うん、
だって前ですよ、俺住んでるところは 10万だったから、
うん、
兄貴と2人で住んでたと言っても、うん、10年間だから、
うん、
ね、1200万ぐらい使ってた
よ、それを 4LDK ですよ、うん、4LDK 付きもないって考えて安いって思っちゃう、
そうだよね、うん、買っちゃった方がまあお得
っていう罠なんだろうねっていう罠なんだと思うんですよ、僕
は、
僕の家と今住んでる僕の家って実家と大体同じ広さなんですけど、
はいはいはい、
実家よりちょっと狭いぐらいなんですけど、
うん、
60平米ぐらい、
はいはい、
まあ一人で住むには広すぎる、
うん、
家なんですけど、まあ家賃が大体およそ9万円弱、
はいはい、
考えるとどうなんだろうって、家買った方が安いのかななんて思って、
うん、家だけ先買っちゃう？
あ、でもね、家ね、うん、あのアマゾン住んでる溝の口、
うん、
あの昔その引っ越したわけですか、僕はあの溝口の隣の梶ヶ谷って町に住んでて、
うん、
そこからまあ今の住んでるタマプラザに引っ越したわけですけ
ど、うん、
その梶ヶ谷から引っ越す時、まあ、溝口近辺で探そうと思って、
うん、
でいろいろ探してる中で、あのでまあ、当時あの一応収入も仕事もありましたから、
うん、
でそれで、まあ、最初に書くじゃないですか、収入何ぼとか、
うん、
で書くとあの、ね、賃貸探してるんですけど、ああなるほど、クレシャさんこんな家はどうですかって、あの買うやつも分譲マンションを勧められるんですけど、意外と安いんです、僕が見た中で一番安いのは420万円ってなりました
。おお、結構頑張れば、人生頑張ら普通にあれですね、
うん、
リーズナブルですね、
うん、420万でしょ、
うん、
でそれで一応団地なんですよ、いわゆる団地、
はいはい、
まあ、多分あの見た目的に結構古くて、
うん、
多分あの駄菓子屋とか行っても普通の家の子はちょっとサービスしてるのに団地の子はあかんって言われるような、
うん、
使 ケでっていうとあの団地の子はダメって言われるような感じの団地だと思うんですよ。でも420万なので別にいいんじゃねって思った。
うん、買っちゃえば
36年ローンで月毎月1万円のローンで
うわ
36年払ったら大体400万ぐらいでしょ。
すごいね結構
相当気の長いの。
長いね。
そんぐらいでなんか住めないかなと思って、
うん、
それこそ田舎の家なんて400万なんてあるわけでさ、仮にそれ36年ローンだと思うけど月1万円だったらさ、うん、60歳になっても月1万ぐらいひねり出せるだろう頑張れば。
うん、
なら、あの、雀荘とかで暮らしても大丈夫だろ。麻雀とかでも月1万円ひねり出せるようやろうと思う
かな。
うん、
うん、
それならなんかいけるんじゃないかという気がしたけど、まあ36年の方が組めないでしょ
ちょっとまだ長いね、
うん、という
という
生活の話をしてましたけど。
なるほど。まあ家はね、
うん、
まあ一軒家買ったらいいよ黒写真いいじゃん。一軒家に一人で住むみたいな。
一軒家に一人住む。完全に嫁さんに出ていかれたらそんな感じですけど。
まあということで、はい、あのあれですよ、あのちょっとジメジメした暑い時期に、
ああなってきました。ようやく日本もあの日本つ日本じゃねえ東京か、
うん、
もう梅雨入りしたらしいですよ。
そうです。ようやくっていうか10日ぐらい早いらしいですよ。
ああそうですか。あまあ5月だもんね。
そうそうそうそう。
まあ、でもなんかあの天気予報見る限りまだそんなに毎日雨って感じじゃないらしいですけど
ね。そうだってそうだよね、先週も1週間あったうち雨降ったの1日2日ぐらいですもんね。
1日だけです。
うん、まあジメジメしますね。
うん、うん、まあでもまあだんだん空気が湿っぽくなってきてかつ暑くなって、
うん、
で一番不快な時期がやってくる。
そう、
まあ、それが明けたら短い夏がやってきてね、また寒くなる、うん、ああ人生短い
本当ね。
あ本当
本当、桜を何回見れるのかっていう感
じですよね。
まあ、まあ、それでさ、暑くなってくるとしたら、はい、来たらさ、やっぱこう生活の中のさ、
はい、
重要ワード、重要なものとしてはやっぱあれあるじゃないですか。食べ物が腐る、うん、特にさ一人暮らしだと。
でさらに特に君のように今部屋にガスコンロがないと、
うん、
賞味期限、あの熱調理できないわけですから。
そう、
賞味期限イコール命ですから、
ね、そう、
うん、
もう実際俺だって一番最初に買った時の卵が賞味期限切れちゃいましたからね使えずして。
なるほど、
うん、
ふかそのまま孵化すればいい
じゃん。ピヨピヨピヨだと、うん、あいつってなんか
それが大きくなったのに鶏殺してくればいい
自家菜で本当にあの自給自足です、ね、いやあのまあね結構物が腐るっていうのは結構さ、
はい、
あれじゃない、僕らにするとライフラインとしてはかなりのさ。
あなたんちはねまだね、うん、いいんですよ。冷蔵庫がしっかりしてるじゃないですか、
うん、
このあのお兄さんとの二人暮らしで買ってそのまま持ってきた冷蔵庫。
そうそうそうそう、
あのお兄さんが俺に自慢したという冷蔵庫。
これ来た時からでもこのサイズの冷蔵庫だった気がするけど。
いやそのちょっと前に、うん、あの弟とさレギュラーするから冷蔵庫買い替えて、うん、つって、うん、あ要は昔あのアパートに住んでたじゃないですか、お兄さん一人、
はいはい、
バンドのメンバーと二人で、うん、でそっからの二人暮らしを君との二人暮らしに切り替えるでしょ、
うん、
まあ、その時にあの冷蔵庫買って、
あそんなに、
いや冷蔵庫調子いいよとか言って、新しい冷蔵庫いいねとか言ってたんで。
ああそうそう、
その自慢の冷蔵庫があるからいいじゃないですか。
そうそう、
あの冷蔵庫ね、俺最近ね、うん、あの我が家の主役の根源は冷蔵庫じゃないかということに気づき始めてきた、
うん、というと
あの我が家の問題2つあって、うん、1つ電気代がクソ高いんですよ、
うん、
僕ご存知の一人暮らしで、うん、夜ぐらいしか家にいなくて、で夜もそんなに夜更かししないんですよ案外、
う
ん、で夜更かしする時も電気がほとんどつけないし、パソコンもつけっぱなしじゃないわけですよ、
うん、
本読んだりしてるんで、
はい、
で冷房暖房もそんなにはつけないんですね。
うん、
でつけるときは真、まあ、冬に暖房結構つけちゃうんですけど、
うん、
まあ、そのときは別に高くてもいいんですけど、
うん、
月の電気代がね9000円下回ったことないんですよ。
お
で僕はそんなもんだとずっと思ってたんですよ、
うん、
なぜなら実家の電気代もすごい高かったから。
あ
でそんなもんだと思ってたんですけど、
うん、
どうも人に聞くと、うん、あの月の電気代 4,5 千円らしいじゃないですか。
ああみたいだよね。
うん、
確かにそんなもんだと思うけど、
あのためにだって電気代なんかここにありますけど、
うん、あそれか、
うん、
それとりあえず10日分でしょ。
これ10日分、うん、ご使用期間が4月23日から5月23日、いつここに入ったの。
ああ あ、じゃあその時は4月から。
ああでしょ。
ああ 1ヶ月分か、うん、でいくら
1843円。安い
安くない？
安いね。
俺だって生活の感じだって昔と変わんないけど、
うん、
俺こう電気代がいくらか知らないけど俺光熱費で1万円ぐらいあったんですよ、うん、全部含めて。
それはなぜかというと、うん、多分電気をつけなくなったからだと思うんですよ。あの電球を、あの部屋が明るくなったでしょ。
明るくなった、
うん、で電気をつけなくなったからじゃないかなと思うんですけど。
あ、そう。
いやだからでもうちだって大した変わんないわけですよ。そのうちだって日当たりですから、
うん、
だから冷蔵庫ぐらいしか常時ついてるものないんですよ。テレビも見ませんし、
うん、
でうちは9000円、うん、
で
考えて、うん、でもう一つですね、ごめんなさい、あの2つ問題があるって言って、もう一つの問題が、うん、部屋がね、夏くっそ暑いんですよ、
うん、
でうちマンションの3階建ての3階なんで、
うん、
めったくさ暑いから、うん、まあその一番上だから日が出て暑いっていうのはもちろんあるんですけど、
うん、
の最近ね、冷蔵庫に置いてあるダイニングキッチン、うん、そこだけが暑いような気がしてきて、
うん、
でそれトータルしてからだと冷蔵庫は古いんじゃないかなと、
うん、だから電気食うみたいな、
冷蔵庫の効率が悪いんじゃないかなとかっていうふうに考えるようになり、冷蔵庫を買い替えたいです。以上
そんな終わり方されてもそうですかって 、
うん、
思うしかないですけど、う
ん、いやだから君のところはまだいいんですよ、
うん、
物が腐るにしても、
うん、
冷蔵庫はきちっとしてる、
うん、
うちの冷蔵庫は ね、明らかに開けた時にぬるい時ありますから、
うん、
でね明らかにね、
うん、
ちょっと食べ物がねダメになっていくのも少し早い気がする、
うん、気持ち
早い気がするね。肉とかも多分チルドルームとかよければ多分もうちょっと持つだろう、肉が、
うん、
割と普通にダメになっていくんですかね。
にこうさ、肉がさ、
はい、
腐る時に美味しいっていうさ、
うん、
腐る前に美味しいっていうのは、
うん、
あれは結構本当なの、そもそも
肉が腐るところが美味しいってのはあんま聞いたことないですけど、
なんか腐る直前が美味しいって
バナナとかでしょ。バナナとかマンゴーとかじゃない。
肉も言うでしょ。
言うんですか。
なんか聞いたことあるけど、
まあ、言うかもしれませんね。
海山先生は言ってないですか。
貝原雄山ね。
貝原雄山
貝山
じゃない、
逆さん
ずっと海山だと思ってました俺
ミスチルとかサムエルみたいにし
なんかそれ腐る前が美味しくてみたいな。でも魚は新鮮な方が美味しいけどみたいな。
あ、でも魚ってちょっと腐りかけがスイートじゃないですか。
そう、
うん、
酸味があるみたいな
酸味があるっていうか、干物とかあるじゃないですか。
ああ、まああれは通り越してますもんね。
通り越してた。あれは干物っていうのは開いて干してちょっと放置しとくと、
うん、
旨味成分が増して、
うん、
美味しくなるっていうじゃないですか、
はい、
でそもそも腐るって何かって話なんですよ、
うん、
腐るってのとさ、よくさ納豆とかでさ、
はい、
発酵させるってのね、ヨーグルト、
うん、
あれの違いなんだと思います。
腐ると発酵、
うん、
俺的には、
うん、
どっちも一緒だと思ってるんですけど、
うん、
言い方は変えてるけど、
うん、
腐るってなったら多分、うん、感覚ですよ、
うん、
腐るってなったらもう体に支障が来たすレベル、
うん、
で発酵は、
うん、
来たさないレベル、
うん、
っていうイメージなんですよ、
うん、大正解。
あ、そうなんだ。
実はね、腐るっていうのと、
うん、
発酵するとか、
うん、
熟すとか、
うん、
だからあなたの言ってる肉を腐りかけで旨味が出るとか、
うん、
干物もそうですけど、あれ全部ね、うん、現象としては腐ってるんですよ。
ああ。なるほどね。
で腐るっていうのは、うん、じゃあでいわゆるその旨味を出すとか熟すとか発酵するっていうのは何かっていうと、はい、人間に害があるかどうかです。
あ、
どっちも現象としては中でばい菌っていうか、まあ、菌が増えて、
はい、
でまあ、菌は活動するわけですよ、まあ、だから要は栄養を食べてうんこを出すわけですよ、
はい、
でそのうんこがうまいものか、
はい、
毒かどっちか
どっちか
っていうだけの話です。でよく腐るっていうじゃないですか、
はい、
腐るって漢字で難しい字、
はい、
書くじゃないですか、
はい、
で豆腐の腐って腐るって字でしょ、
はい、
豆腐ってなんで豆が腐るの、で、はい、納豆は豆を納めるって書いて逆じゃないっていう、よく言うじゃないですか。
あ、
豆を納めるのはむしろ豆腐の方だろうと、で豆が腐るのはむしろ納豆の方だろうと、
はいはい、
よく言うじゃないですか、
はいはい、
でもあれね間違いなんです。腐るの腐るっていう字あるじゃないですか、
うん、
あれ何かっていうとダメになるっていう意味じゃないんですよ。 あれはね、ゼリー状になるっていう意味なんですよ。
あの時に使われてる字は、
あの腐るっていう漢字は元の意味から言うと、うん、その固まるっていうか煮こごりみたいな、
あ、はいはいはい、
ゼラチン状に固まるっていう意味を腐るって言うんですよ。で、要は例えばなんか肉汁とか置いとくとさ、腐るとさ、うん、ゼラチン状になっちゃうじゃないですか。
はいはいはい。
だから腐るってあの感じですかね。だから豆腐っていうのは豆をゼラチン状にしたもんだから豆の腐ったっていう字。
ああ。使ってる意味がそうじゃなかったってことか、うん、腐ったからそうしてるわけじゃなくて、そうゼラチン状になってますっていう状態を示してる
感じとしては。あ、ただ日本語の腐るってのは腐って書くぐらいですから、うん、まあ、臭い、うん、臭い臭いダメになるって意味ですけど。
そう、
うん、
基本的には一緒だけど、じゃあそれはやっぱあれなの、こう先人たちが腹を壊しながら、うん、ここまでたどり着いた、
ちょっとまあまあこれいけるいけないで多分その過程で、うん、多分みんな鈍い血で死んでると思うんですけど
そうだよね、
うん、だからここまでは食えるっていう、だからまあ歴史的に言うと、うん、その生存競争なわけですよ、うん、そうするとなるべく多くのものの食い方を知ってるやつの方が生き残るわけですよ。
確かにね。
だからみんな食い物の限界っていうのはね、本当に限界のギリギリ食えるところまで広がるんですよ。
うん、
だから納豆とかもそうでしょ、
うん、
納豆とか多分藁の間になんか豆しまっといたら、うん、もうえらいことになってるけど、うん、他に食うもんないから食ったらうまいって。
そうだよね、うん、初めて納豆見た時にさ、
うん、食おうって思う
思わないよね。
まあ、外人なんて大概オーマイガーって言うじゃないですか、うん、だからその特に人間はね、人間は情報を伝達できる生き物なんで、うん、これは食えるこれは食えないとおじいちゃんが言ってたっていうのを代々受け継げる生き物なので、
うんうん、
特に人間は何が食える食えないっていうのの限界のギリギリまで食えるんですよ。
他の生き物より、
他の生き物はだから要するにおじいちゃんがこれ食える言ってたでなんてのなかなか伝わらないんですか、
うん、
遺伝子レベルでしか伝わらない。なんすごく伝達は遅いし、うん、すぐ忘れちゃうんですよ、
うん、
でも人間はそのお話とか本とかに残せるから、
うん、
ここまでいったっていう限界を、うん、次の孫が受け継いでおじいちゃんの限界ちょっと超えるっていうチャレンジをして死んだりできるじゃないですか。
あ、
でそういうのでギリギリまで本当にもう全ての食い物はギリギリ食えるところまでいってるんですよ。だから僕らがいわゆる食文化として、
うん、
食える限界っていうのは、うん、本当に割と限界なんですよ。でその境界で、うん、腐るっていう言葉と、うん、発酵する熟すっていう言葉が生まれるわけ、うんうん、
その発酵させるとかっていうのもさ、
うん、
要はその先人たちが、うん、こうなんて食べ物を採集して取って、
はい、
取れる時期と取れない時期がバラバラだから、
うん、
こうあらかじめ取っとくみたいないうのでできるってこと。
あ、どういうことですか。
だから例えばさ、
保存食的な
こと、そう
あ、
そういうのも兼ねてるってことですね。開きとかまさにそうでしょ。
開きとかは、開きなんてのは、
うん、
まあ、ちょっと違うんですけど、その基本的に発酵するヨーグルトなんかそうですけど、
うん、
発酵現象って、
うん、
要は中の菌の活動なわけでしょ、
うん、
で菌の活動って無限には増大しないわけですよ、
うん、
栄養ベースに菌が増えて、その菌が活動した結果なんかできるわけですから、
うん、
でそうすると、まあ、要は人間はうんこを食って生きられないわけですから、
はい、
その無限にサイクルはできないわけですよ。
そうですね。
だから菌もある程度活動の限界があるわけ で、
うん、
で発酵させるっていう作業をすると、
うん、
要は安定するわけですよ。どっかで最初はだからバイ菌のない状態の牛乳があるじゃないですか、
うん、
そこにそのバイ菌乳酸菌が増えていって、
うん、
ヨーグルトになるんですけど、うん、ヨーグルトになった状態からもっとヨーグルトになるかって言ったらならないわけ、うん、ある程度もうヨーグルトと呼ばれる状態になったらそれ以上いかないわけでしょ。
打ち止め、
そう、うん、だから菌の活動だから、うん、天井があるんですよ、どうやっても、
うん、
でそうすると何が起きるかっていうと、うん、安定するっていうことは品質が保存できるわけですよ、
うん、
でそこでまあ誰かチャレンジするんでしょ、これ食えるかって。
どうかどうか、
1年前の牛乳ですがいけますでしょうかって
まあそうせざるを得なかった状況があったんだろうね。
そう、うん、でまあで食えるってなったら、おほな1年間いつでも食えるっていうことなんだけどっていうそこまで確保できるわけじゃないですか、
はいはい、
でまあ農耕なんかは大体農業なんかは1年サイクルやってるんで、
うん
まあ、大体1年以上の1年まで の保存方法があればそれはもうもはや調理法なんです、
ね、次のね、
はい、であと干物とかは、
うん、
あれはちょっと違って、
うん、
あれ魚切って洗って干すじゃないですか、
はい、
魚切って洗って置いといたら、まあ、基本腐りますよね。
うん、そうですね。
でその干物もまあ言ったら腐ってるんですけど、
うん、
刺身置いといたよりはうまいし、
うん、
腐るスピードも遅いじゃないですか、
うん、
あれは何かっていうと、腐るっていう、まあ、さっき言ったように腐ると発酵うまみに増すっていうのは同じプロセスだけども、
はいはい、
どっちかになるわけじゃなくて両方混在して起きることもあるんですよ。
うんと腐りながらうまみが出る。
そうだからさ、うん、魚を切って、まあ、干さないで置いとくと、
うん、
腐るじゃないですか。でも腐ると同時に、うん、干物のようにうまくもなっているんです。で問題は、うん、じゃあその腐ると呼ぶ、うん、悪い方のプロセスを抜いてやればいいんです、
うん、腐らないようにしてあげるってこと。
そう、うん、でそのために何をするかっていうと、
うん、
干して水分を奪うわけです。そうするとその水分をベースにしている腐る活動というのが緩やかになるので、
うんうん、
もしくはカピカピに干せば、
うん、
完全に腐るというプロセスも止まりますけどね。いわゆる干物って、まあ、全然まだ水気あるじゃないですか、
うん、
で あれは腐るというプロセスの方を遅らせて発酵のプロセスは進めてるんですよ、
うん、
ゆえにアジをただ単に焼いてくるよりは、
うん、
干してちょっと汚いっちゃ汚いけど味のついた水で洗って、
うん、
で干して水分を奪うとうまいプロセスだけが進行すると。それが干物です。
でも放置してたら腐っちゃうのは腐っちゃうんでしょ。
干物、
うん、
まだ水分がありますから、ね、
うん、
ただ本当にもう完全に水分ゼロにすればなかなか腐りません。例えばスルメです。それ
あ
スルメ全然1年持ちますから、
ね、ああそうですよね、うん、この状態で。しかも冷凍すらしなくてスルメってもう結構雑に袋に入ってますもんね。
そうそうそう。 あとは干し柿とか。
ああ。
完全に水分なくした状態で腐るものってそうそうないんで。
へえ。じゃあそのまあどっちも腐ってるっちゃ腐ってるけど、
うん、
どうでしょう。食えるようになってるか食えないようになるかは、
うん、
ある程度の加工の仕方が大事。
まあそうだね。そのまあ、うん、量は腐ると同時にうまみが増してるような場合っていうのはあるので、
うん、
その場合の対処法は2つで、腐りかけギリギリを食うか、
うん、
腐るプロセスを遅らせるかですね、うん、そうすると旨味だけのプロセスが進むっていうのと、
うん、
まあ、あとはバナナなんかそうですけど、ね、バナナなんか腐りかけがうまいって言うじゃないですか。
そう？
よく言うじゃないですか、腐りかけが一番美味しいみたいな、
うん、
まあ、マンゴーとかもそうでしょ。あれ、
まあ、まあなんか
あれはだからあれもっと置いとくと腐って、
うん、
ダメな菌が増えるんだけど、
うん、
ダメな菌が増えきる前に食っちゃう、
うん、アボカドとかもそうだもんね。
まあそう、
フレッシュなアボカドは結構硬くてあんまり美味しくないけど、
そうです
ね、うん、柔らかくなったぐらいが塩ってどうなんでしょうね。梅だから俺小さい頃からまあ俺すげえ梅干し好きなんですけど、
はい、
梅干しをさ、
はい、
とりあえずご飯とか炊いて、
うん、
残ったやつは、
うん、
こう梅干しを置いて入れてこうちょっとしばらく持たすみたいな文化があるんですけど、
うんうんうんね、炊きたてご飯の上に梅干しのつけて少し置いとくわけ、
うん、っていうか、
置いとくタイミングはよくわからない。
ご飯を食べて、
うんうん、
で、釜に余るじゃないですか、
はいはい、
ご飯釜にちょっと余ったご飯とかを、
うん、
まあ、そこにずっと保存すると電気代も上がるんで、
うん、
とりあえずまあよそって、
うん、
別によそって、まあ、保存する保存というか、まあ、次の夜飯だに
朝
飯だに食べるときに、
うん、
他の皿に移して、
うん、
こうご飯よそっとくんですけど、
うん、
それをそのまま放置してラップしてると、
うん、
腐っちゃうかもしれないから、
うん、
梅干しを入れる。
あ、そうそう、腐らないっていうそういう知恵がある。
そうそうそう。
へえ、それは初めて聞きました。
あ、そう。
あ、でもそれは、うん、昔の日の丸弁当と同じ原理ですね、多分。
ああ、多分そうだと思います。
日の丸弁当もご飯だけのところに梅干し入れてっていう。
そうそうそうそうそう。
あれは、
うん、
梅干しの酸による効果ですね。塩分ではないです。
あ、塩分じゃないんだ。
梅干しは、まあ、要は酸っぱいぐらいなんで、酢酸が出てるんですけど、
うん、
まあ、酢酸によって殺菌効果ですね。殺菌効果が、その、ご飯全体、ラップとかにしとけば、
うん、
に行き渡るんで、
うん、
まあ、お米の方が腐らないってことで、うん、梅干し本体が腐らないのは、
うん、
まあ、別に果物つけといて水分バリバリのところでつけてるわけです、
はいはい、
あれが腐らないのは塩分による効果です。
じゃあ梅干しが 自身が腐らないのは塩のおかげだけど、
まあ、塩のおかげで腐らないことによって酢酸ができる過程まで、うん、腐らないでいられるんです。で梅干し自体は酢酸の塊、完成したら酢酸バリバリになるんで、うん、それによってご飯が腐らないっていう別なんですね。
それがね気になってて、だから俺絶対だからもう知恵として梅干しはご飯残したら、うんうん、入れとくわけ。
それも一人暮らしでも実践したらしい。
もうそれがもうあのそうなってるから、ああそういう育ちだから
初めて聞きましたね僕は。
だから梅干し入れて置いとくし、うん、もうご飯あの弁当とか持っていくときも絶対梅干しないとダメだし、うん、まあ、それは自分が食べたいからもあるんだけど、うん、絶対梅干しがあればなんとなくこう安心感も得られますけどね。
ああちなみにご飯はね、うん、普通に冷蔵庫で保存する場合、うん、あの保温してそろそろ冷蔵庫に入れんとまずいなってやるよりは、うん、炊きたてで炊いて、うん、で飯食うじゃないですか、うん、もう残ったらもうそれすぐ、うん、もう熱いうちに冷蔵庫あのよそって、うん、ラップして冷蔵庫に入れとくのが一番安全です。要はあの腐るのって、うん、まあ、保温って、まあ、結構な80ぐらいの高温で保温しますけど、うん、まあ、それでもやっぱり炊きたてに比べると温度は低いわけですよ、うん、だからまあ腐りやすいわけです、うん、で、まあ、腐るってあのバイ菌の増殖でしょ、うん、だからバイバイゲームなんですよ基本的に、うん、だから元手が大きい方が基本的には、うん、あの菌いっぱい増えやすいわけです、
はいはい、
だから炊きたての状態っていうのが一番菌が少ないんで、うん、その状態で入れて、うん、そのまま冷蔵庫にでしょ、でそのまま冷蔵庫にどんどん温度冷えるでしょ、うん、だからあの35度ぐらいの一番菌が培養する温度を一番スッとすぐ抜ける、うん、
そのままも
100度ぐらいのとこから0度ぐらいまで一気にいくわけです、うん、だからあのその細菌が一番過ごしやすい35度ぐらいのゾーンを、うん、あの
無視しようわけね、
もうスッと通り抜けるから、うん、あの一番あのバイ菌に増殖するチャンスを与えない。でも味も一番それがうまくなりますよ、
まあ、その一番いい状態で、
そうそうそうそうそう、
私を一番いい状態で取ってて
みたいな、うん、味の変化っていうのは基本的にはほとんどバイ菌というか菌が関係してますからね、うんうん、
あなるほど、
うん、まあ、あとは脱水とかなのかな、
あ水の抜き方、
うん、まあ、あの牛肉がビーフジャーキーになってる、
うん、肉とかをさ、
はい、
まあ、いかんせんこう一人暮らししてるとさ、うん、冷凍庫に入れるってしまうんだけども、
はい、
とりあえず冷凍しとけば大丈夫。
ああよくある誤解ですそれは。
あそうなんだ、
あの冷凍は時間停止みたいなとこでしょ。
そう、
うん、あのタイムストップではないんです。
ないんだ。
温度が冷えてるだけで、うん、冷えて凍ってるだけで、うん、物としてはあんまり変わってないんです。
え着実に劣化はしているってこと。
劣化はしますね。温度が低いだけの話なので、
うん、遅いのは遅いってこと。
まあ遅いのは遅いですけど、まあ、あのバイ菌はつきますよ。つきますけど、うん、凍ってるんで中であんまり移動しないんですよ、
う
ん、
はいはいはい、
水分が凍ってるんで、
うん、
だから、うん、あのあんまり全体が悪くなるっていうスピードはものすごく遅くなりますから、まあ、1ヶ月2ヶ月は平気ってなるわけですよ。でも家庭用冷蔵庫の温度ぐらいだと時々まあ0度近くまで上がったりするので、
うん、
でそうするとその時にちょっと緩くなった時に
ちょっとわーってなって
動けるって感じであのバイ菌がわーってなるとかありますから、
うん、
基本的にはまあ魚なら1週間ぐらいじゃないですか、うん、
肉なら待って1ヶ月、
うん、1ヶ月ぐらいでしょうね。
焼けばどうにかなるでしょ。
焼けばどうにかなります、うん、あの肉でよく腹壊すっていうのはどっちかというと寄生虫の方が多いので、
うん、
バイ菌っていうことに関しては冷凍庫で1ヶ月保存した肉をそのまま生で刺身で食うとかしなければ、
うん、
まあほぼ大丈夫です、
うん、
肉は焼くので、
うん、一回火通せばね、
うん、ただ まずくはなりますけど、
まあ、質落ちるってこと
で、まあ、冷凍すると、うん、肉って、まあ、筋肉じゃないですか、
うんうん、
まあ、筋肉の細胞が壊れるので。
あ、そうなん
だ、うん、まあ、よく冷凍した肉ダイレクトにやると肉汁が超出るでしょ。
あ、はいはいはい、
で残りカスカス肉になるじゃないですか、
うん、
あれは細胞壁が壊れてるんですよ、
うん、
壊れてるからそのいわゆる肉汁と呼ばれる細胞の中 の水分が外に出やすくなっちゃう、
うん、
壁がないから。だからあれ肉のように見えて肉の塊をしたタンパク質の塊になっちゃってるので、
うん、
ダイレクトに焼くと あの残る。ただそれをゆっくり解凍すると、うん、細胞壁の構造が比較的保たれたまま常温に戻るので、うん、まあ元の肉に結構近い。
あ、じゃあ一回こう常温で解凍してから焼くのが一番いいか、うん、
常温で解凍して焼く。で、その解凍も電子レンジとかでやるようになるべくゆっくりやった方がいい。ちなみに生活の知恵としては、うん、あのパックに入ってるじゃないですか、うん、トレーに、うん、入ってるのをあれ逆さにして、うん、肉をあのステンレスの流してあるでしょ、うん、あのステンレスに触るようにしと。でステンレスってのはめちゃめちゃ熱伝導率があの緩やかに高い、あの 熱容量か、はい、がすごく高いので、あの流しのステンレスのところを伝って、うん、あのどんどんうまく冷気が逃げていくわけですよ、
うん、
まあ、正確に熱が集まるんですけど、うん、でそれでゆっくり解凍できて、うん、まあ、大体あの朝逆さにして、うん、あの肉の塊を、ね、うん、逆さにして、うん、家に帰るとちょうどいい感じに解凍できてるみたいな。
ああ、仕事かなんかからと。
まあまあまあ5、6時間、5時間ぐらいかな。
ああ、いやいや、なるほどね。結構それは生活の知恵ですね。
うん、ただ普通に置いとくとあんまり、うん、あの解凍にすごいムラができるんですよ、
うん、
下の方はまだ凍ってるみたいな。
はいはいはい、はい。お湯で温めるとかはあんまりよろしくない。
ああ、もう一番ダメですね。
あ、そうなんだ。
もう一番細胞液が、うん、ゴシャッと壊れます。よくほら、登山で凍傷になった時って、
うん、
指、あれは指が要は冷凍してるわけですけど、はい、あれの時に一番言っちゃいけないのはお湯をかけることです。お湯かけると指ポロッと取れますから。
あ、そう、
うん、あれはまずあの冷たい水で、うん、ゆっくり溶かすんですよ。
あ、まずは水をかけてあげる。
冷たい水、
うん、
でそれであのやっていくっていうふうにやらないと、うん、あの要はあの凍ったやつを無理やり溶かすと全体がドロッと溶けちゃうん でそれで指ポロッと。
あ、そうなんだ。
凍傷にお湯をかけるっていうのは一番やっちゃいけないことです、
うん、
でそれと同じ原理で肉をいきなり、うん、あのやるっていうのはあんまりよくない、
うんうん。
でそれやるともう牛肉も松屋みたいな牛肉になります。
ああ、じゃあ一番ダメなんだね。
そう。
じゃあまあ冷凍をなんだ、あれ解凍の方がまだマシか。
まあその電子レンジであの200ワットのね、うん、あのあれはもうゆっくり温めてるんで、
うん、
でまあ光でやってるんで中の方がなかなかならないっていう問題はあるんですけど、
うん、
光っていうかあのマイクロ波って光みたいなもんですから、
うん、
あの電子レンジはそのマイクロウェーブでやってるので、まあ、中の方がなかなか微妙になったりするっていうのがありますけど、まあ、一番、うん、1時間とか30分でやるんだったら一番マシな方じゃないですか。
うん、なるほどね。
あのこの間、玉川の河原でやりました黒刺しシチューも、
はい、
あれ冷凍カッチンカッチンの肉買ってきましたから、
うん、
上の問屋でカッチンカッチンの肉買ってきて家で30分解凍して持ってきました。
ああ、なるほどね、
うん。
もののね、食べ頃っていうのは本当にこれからね、
うん、
夏にかけてね、
うん、あ、それでも卵を腐らしたらしいじゃないですか、
うん、
賞味期限、
はい、
うん、あれね、まだいけます。
いける？
いけます、
うん、焼けば
っていうか、あのこれ面白い話なんですけど、
うん、
賞味期限って法律で決まってるわけですよ。
はいはい、
牛乳は何日、取ってから何日とか、はいはい、あの卵は何日とか決まってるわけですけど、法律なんで当然国によって違うんですよ、
うん、
別に科学者が決めてるわけじゃないですか、
はい、
で日本の卵の賞味期限の速さってもう頭おかしいんです。
あ、
全世界でもう類を見ない賞味期限の短さなんです。
はいはいはいはい、
卵って外国だともうちょっと放っておいても長持ちするもんで、
うんうん、
でその全然ちょっと日本で言ったらもう全然古い卵でも全然使うんですよ、
うん、
けどなんだかっていうと向こうの人間は卵を基本的に温めて食うから、
うん、
日本人は TKG やるじゃないですか、
うん、
卵かけご飯やるじゃないですか、うん、やったりとか、あとはすき焼きのつけるの使って、
はい、
生卵を使うので、
食べるから
って、あと半熟とか好むじゃないですか、
うん、
なんで日本の卵の賞味期限めちゃめちゃ早いです
ね、はい、あ、なるほどね、
うん、だからすごくもう1週間とか2週間ぐらい、ね、多分、
うん、
だけどあの本当は全然あれ過ぎてからまあ1ヶ月は余裕でいけます、ね、
まあ、消費期限は長いってことでしょ、要は消費できる期限は長い。
まあ、消費期限と賞味期限もまたややこしい話なんですけど。
あ、そうなん。
賞味期限はメーカーが保証する、
うん、
このぐらいに食ってくれれば味が変わりません、
はいはい、
で消費期限はこのぐらいに食ってくれないと腹が壊しますっていう、う
ん、ああちょっと違うのね定義が、
まあまあ法律とかそんなものもで決まってます、うん、
なるほどね。まあだから要はあれだね、あのまずくなったら火を通せみたいな、まず
あまあだから要はよくさ、うん、これってちょっと置いといたんだけど、うん、食えるの食えないのって話じゃないですか、
うん、
まあぶっちゃけ言ってしまえば、うん、君が食って不快でなければ食えます。
OK だよね。
まあ、あの多少臭くても、
うん、
例えば焼いて臭くなければ大丈夫だし、うん、まあ臭くてもまあいけるっていう人もいるじゃないですか、うん、多分のりきくんとかいけるって、俺でいける方だと
思う。それは失礼だよのりきに
呼ばれていける方だと思う。まあ、まあそういう人ならやっぱ君が食えるなら食えるよっていう感じ、
まあ要はそうですよね。まあぶっちゃけば、多少過ぎた納豆なり、
うん、
卵なり、まあ俺も食ったことはありますけど、
うん、
要はあのこれ食っちゃまずいなって時って、うん、本当にもうすでに匂いがやばいじゃないですか、
うん、
調理する前から、うん、それじゃなければいきますね。
基本的にはいけますね、
うん、
まあ、ただあの一つ注意しておくと、
うん、
あのダメになったものを食って腹壊すって二通りあって、
うん、
一つはバイ菌を摂取しちゃうことですね、
うん、
あの中で繁殖したバイ菌、
うん、
でそれはまあ確かに火を通せば消えるんですけど、
うん、
もう一つは繁殖したバイ菌が出した毒素、
あ
これを取ってしまうっていうケースがあるので、
うん、
それは気をつけてください。それはあの火通しても変わらないんで、
うん、
それはあのフグを火通したからって別に食ったら死ぬのと一緒です。
あなるほどね、
うん、っていうとややこしいじゃん、
うん、
ややこしいから国民はバカだから、
うん、
あのこの日までに食えばいいよっていうふうに国が用意してくれたのが賞味期限。
なるほど、ね、もう毒素とか抜きにして、
そうそう、もうお前らに難しい話しても分かんねえからこの日までいいから食えって言って、まあ国民をバカにしてるんですよ。
なるほど、そういう方向で終わるんですね。
反政府的な方法。
なるほど、俺はどっちかっていうとなんかあの女性の賞味期限みたいな話にニュルって終わろうと思ったんだ
けど、科学的な科学ラジオになっちゃいました
、うん、まあまあまあそんな感じで、はい、皆さんもね、
はい、
気をつけていただければと思います、
はい、ということで、うん、じゃあ今回お送りしましたのはクロスジと
T3000 の
年間52ラインニュースでした。
イエイ。
価値観が多様化した現代では多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。しかしながら弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や架空の事例に対するケーススタディなどを通して、弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送。